トこと聖霊の御名によって、アーメン。本日は、聖書を読んでいきたいと思うんですけれども、使徒の働きの15章の一節、使徒の働きの15章の一節から6節までですね。使用する、聖書は、新改訳2017ということになります。新改訳2017で使徒の働き15章の、1節から6節までとなります。さて、ある人々がユダヤから下ってきて、兄弟たちにモーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教えていた。それでパウロやバルナバと彼らの間に激しい対立と論争が生じたので、パウロとバルナバ、その他の何人かがこの問題について人たちや長老たちと話し合うためにエルサレムに登ることになった。こうして彼らは教会の人々に送り出され、フェニキアとサマリアを通っていった。みちみち異邦人の改心について詳しく伝えたので、すべての兄弟たちに大きな喜びをもたらした。エルサレムに着くと、彼らは教会の人々と人たちと長老たちに迎えられた。それで神が彼らと共にいて行われたことをすべて報告した。ところがパリサイ派のもので信者になった人たちが立ち上がり、異邦人にも割礼を受けさせ、モーセの律法を守るように命じるべきであると言った。そこで使徒たちと長老たちはこの問題について協議するために集まった。使徒の働きの15章の1節から6節ですね。翻訳によってはですね、タイトルが、まあ、結構な頻度で使徒の働きというよりは使徒原稿録というふうに名付けられておりますけどもね。この使徒の働きはですね、15章に、入りますと、事実上、一つの転機を迎えるわけですね。福音宣教がですね、まあ、最初はこう、初代教会たるエルサレム教会から始まって、その後ですね、ペテロの主にですね、ペテロとヨハネ、それから、ペテロの、ユダヤ人、サマリア人、そして異邦人伝道と、いうのがですね、10章ぐらいまで続きます。その後ですね、エルサレム教会の中で、配分のことでですね、主にヘブル語を使うユダヤ人たちと、まあ、ギリシャ語を使う、ユダヤ人たち、まあ、文化も言語もですね、出身地もおそらく違っていた、教会内での対立が、生じてきます。でその時に、人たちはどのように、まあ、補充されたマティアをね、マティアを加えると12人たち、どのように言ったかというとですね、私たちが神の言葉を後回しにして、食料の食卓のことに使うのは良いことではないというふうにね、答えたわけです。まあ、そのあたりの事情がですね、使徒の働きの6章の、2節、そこで12人は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を頭回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。まあ、このように、人たちは答えるわけであります。まあ、教会の中での、不公平とかですね、差別とかですね、6章の一節では、 教会の中の、特にですね、ギリシャ語を使うユダヤ人たちおよびですね、彼らのうちのヤモメたちですねが毎日の配給においてなおさりにされていた、こういう切実な問題が あったということであります。で、教会というのは、初代教会の、しかも初代教会の中の初代教会、我らの母教会ですね、そのエルサレム教会、初めて、聖霊が注がれたね、五旬節に言われるその教会、聖霊が注がれたその教会でさえもですね、数章待たずにですね、問題が勃発する。しかもその問題の、内容というものはとても根深いものであって、苦情が出たというふうにね書かれておりますよね。教会の中から、人間関係だけではなくて、毎日の配給ということでありますから、教会の共有財産制ということにね、ひびが入り始めた。すなわち互いが、援助し合ったり助け合ったり支援したりするというのが、ギリシャ語の交わりを表すね、コイノニアの、主要な意味でございますけれども、その教会の中で、交わりがね、断絶、対立、させられていったわけですね。だから当初から、教会というのは、早い時期からこういった、問題、罪の問題がですね、兄弟姉妹と言いながらね、生じていたということを覚えておく必要はあると思います。なので、教会が、理想的なね、共同体として、機能することを、初めからね、期待しちゃうわけでありますけどもね、早めにそういうね、理想的な憧れとかね、そういったものに対する、望みっていうものはね、悲観論という意味ではなくて、やはりその現実の問題、仲が良ければ良いほどね対立していくっていうのもありますけれどもね、人が2人以上いるところにはそこには必ず亀裂も入るし、また問題も、具体的な、食料の問題もね、起きてくる、プロセスにおいて苦情がねぶつけられていく、でそれをぶつけられた、その人たちが、何と言ったかというとですね、苦情を言った人たち、は、そのギリシャ語を使う、ユダヤ人たちとですね、ギリシャ語を使うユダヤ人たちのヤモメたちが、なおざりにされていたということをもってしてね、苦情を言っていたわけでありますけどね。だからヘブル語を使うユダヤ人たちがね、傲慢であると、いうようなことをね、言い出したわけです。ヘブル語を使うユダヤ人たちの愛のなさというのも呆れたものでありますが、それは自分たちの問題でもありますよね。愛がない、なので、人たちはですね、この苦情を言ったギリシャ語を使うユダヤ人たちだけではなくて、ヘブル語を使うユダヤ人たちに対しても、召集をかけたわけですね。全員を呼び集めてこう言ったと。私たちが神のことを後回しにして食卓のことに使うのはよくありませんということでした。ですから今回の問題の本質というものは、というか教会の恒久的な問題の本質っていうのは、やはりその食べること、飲むこと、飲食の問題、また生活の問題ですね、養いの問題、もちろん神様に養われますけれどもね、そういう信仰が本当に問われますし、 でも教会から養われていくということもまた、必要なわけでありまして、それはこう全教会に対して一律的に福祉がね行き届くというよりは、養いを受ける前の間にね、どれだけこう他の人々に対して、自分自身に与えられた賜物で、能力ではなくてですね、賜物で、人々の、人々を慰めね、励ましね、まあ、それはもう立派に仕事をしていくことにおいてもそうですしね、迫害の中信仰を貫くことでも、教会の益になることでもありますし、また病気やですね障害において気落ちしたものを励ますということもですね、教会の中における兄弟姉妹の愛につながっていくわけですね。また忍耐という側面においてはですね、多くの病人や障害者が教会の中に、おってですね、そういった方々がですね、自分自身に課せられた障害や病気を信仰で解決していく、また、解決していくっていうのは、癒していくっていうことと同義語ではありませんけれども、癒されても、癒されなくても神に栄光を、返していくという証が、闘病生活の中で、表されていくのであるならば、それもまた、御霊の働き、なわけですね。で、そういった御霊の働きを一切合切信仰からです、キリスト信仰からですね、出さずにですね、平らな暮らしをしているという人たちのことは、私牧書簡の中で使徒パウロがね、手元に対して、テトスに対して、送っている、手紙の中でですね、厳しく戒めております。で、本当にね、困った生活困窮者であるヤモメたちが養える教会が養うべきであると、そしてその本当のヤモメたちが明らかになる必要があるということも、言っております。で、ここで問題になってきたのは、食卓のことに使えるのは良くないということ、神の言葉を後回しにしてということですね。だから人たちの、あるいはその教会の、様々ある奉仕者の中でですね、教えたものがある人とか、神の言葉を伝えていく、内外に伝えていく、働きについている、特にキリストから直接任命された人たちが、神の言葉を後回しにしては、ならないわけですよね。で、一人一人後回しにしてはならない証明が、あるわけですよね。本当は、神の言葉でここで書いてありますけどね、一人一人が与えられている、神の言葉に基づく証明、働き、そういったものをですね、最優先にこう実行することによってね、全ての報いを受けていくわけでありますけれども、食卓に使えること自体が証明の人はね、別に食卓に使えることが、あるいは生産式をね、の助けになることがね、奉仕自体として悪いということは ありませんので、神から証明として食卓のことに使える人たちを、ですから人たちはですね、選びなさいというね、いうふうに言っております。あなた方の中から御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちを7人選びなさいと、その人たちにこの務めを任せることにして、4節、私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念しますと。で、この提案を、人たちの提案をですね、教会、初代教会エルサレム教会の一同はですね、みんな喜んで受け入れたと。で、結果ですね、信仰と聖霊に満ちた人としてですね、7人、選出されました。これらの7人は執事と呼ばれるものでね、第一にステパノ、この人は、後に殉教者となりました。 また、第2位ですね、ピリポですね。でこれは十二使徒のピリポのことではなくて、伝道者ピリポと呼ばれる人でね、エチオピアの、宦官の、伝道に用いられて、行きました。さらには、プロコロ、ニカノル、ティモン、パルメナ、アンティオキアの会所者ニコラオということでね、7人選ばれて、教会は、この7人を人たちの前に立たせてね、祈って人たちに祈って彼らの上に手を置いたと、まあ、暗唱したということですね。教会の中で公式に、執事の務めに、任命したわけであります。でこの、手を置いた安守の儀式がね、最も重要だっていうことではなくてですね、安守の儀式の目的は 何なのかというとね、やっぱりその選びのプロセスですよね。で教会に問題が起きる、でそこで、指導者たちが、祈りながらね、自分たちが優先すべきことを優先した後で教会員たちのニーズを満たすためにはどうすればいいのかって言った時にですね、まあ指導者たちが、全部やってしまう、力も賜物も、ないわけであります。全ての賜物がある人はいませんので、どんなに人たちが、偉大なね、神の正面に預かっていたとしても、どんなに教会の指導者がね、力とね、賜物にあふれていたとしても、それをすべて、一極集中で、するっていうことはね、できないように教会というものは作られておりますし、問題の性質から非常に深刻な問題が教会というのは起きやすいので、どうしてもですね、主にあって、分担作業をしていかなければ、ならないということですね。でもこれは、そういう奉仕をやりたいからしますということではなくて、教会の中から、選出せよというね、命令が来てですね、聖霊の導きの中で、これまでの信仰生活が吟味されて、教会から自然にこう選ばれていくと。でこの時に、強調されているのはですね、信仰と聖霊に満ちた人であるということです。でこれは3節とかで、言い換えられておりまして、御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちとも言い換えられておりますね。御霊と知恵というのは旧約聖書から新約聖書までね、ずっとこうリンクした関係として描かれておりますから、全然こう御霊と、霊と知恵に満ちたというね表現は、全然、不思議なね表現ではないのですけれども、まさに知恵というのはね、人格的に擬人化されてね、例えばその神言とかね、知恵の書とかで、語られておりますけれどもね、特にですね、その霊と、知恵に満ちた評判の良い人と書かれておりますので、ここで、評判の良い人というのはまず想定されているのは教会の中で評判の良い人たち、ということですね。で評判の良し悪しに関して、それは人間の評価だから違うんじゃないかと、あくまでも神の評価にならなければいけないのではないかということで、問われる時があると思いますけれども、それは道後反復になりますけれども、御霊と知恵に満ちた人が評判の良い人であるというふうに読むことができます。で、それをまとめると、評判の良い人というのは信仰の人であるということがわかります。 で、信仰の人というのは必ず聖霊にも満ちた人であると。だから信仰と聖霊に満ちた人と。で、こういう信仰と聖霊に満ちた人は愚かなものではなくてですね、聖霊の知恵に満たされて、神との関係においても人々との関係においても、良好な関係を持つことができるように、ならねばならないということではなくてですね、そのように意欲が与えられているところですね。なかなかそのことで評価、されてもされなくてもですね、聖霊の導きで、人間関係をね、つなげていくという気持ちに満ちた人で、ここで言われている知恵というのは何も処世術やね、人間関係における秘訣を、体得したということではなくて、十字架の奥義に通じている、信仰の奥義に通じている、すなわち福音理解が、深められている人、これが信仰と聖霊に満ちた人として7人選ばれたということでありますね。で、そのようにですね、まずそのエルサレム教会において、初代教会においてですね、1節から、6節までの間に、気球のですね、深刻な、兄弟関係の輪を乱すような、文化的な問題、言語的な問題、グループの問題、公平不公平の問題、何よりも飲食において差別がある状況、苦情の問題、一節を読むだけでもどれだけその教会が、一致を保つことができなかったかっていうことが分かります。その原因は何かというと、冒頭に書かれているその頃弟子の数が増えるにつれてというところにね、問題を解く鍵があるわけですね。どうしてもですね、大規模教会というかね、教会員の数が集まっている信徒の方々がですね、多ければ多いほどですね、良い教会、あるいは評価される教会、昔の表現で言うと成功した教会、その成功した教会を導いた成功した牧師、いうような表現がね、とてもそうですね、昭和の後期ぐらいからですね、ずっと続いているわけですしね、表現は変えてね、英語になったりとかですね、カタカナ語になったりとかですね、どうしてもキリストの弟子の数、教会の数が、キリスト者の数が増えるに、連れてですね、こう良いイメージがね、形成されてね、それが教会形成に成功も失敗も、ないというこの常識をですね、覆してですね、その数至上主義に、陥りがちであるということがね、わかります。で、小規模とかね、中規模だから、教会の問題が起きないかというと、それが主の教会であり、神の支配したも愛したも、キリストの命がかけられた教会である以上はですね、これはもう地獄の門ですら、教会を壊すことは、できないわけであります。で、その教会の、教会員弟子、本物のキリスト者、信仰の奥義に通じている人たちが、その数が増えるにつれて問題というものはね、大きくなる傾向はあります。苦情が大きくなる傾向がありますしね、人数が増えると毎日の配給すらやってない教会もね、多い状況ではありますけどね、その毎日の配給が回復、されつつあるようにと、祈る人たちがね、増えればなというふうには思いますけれども、教会では、そういうふうに 困った人たちに対して、毎日の配給が行われていたと。ですから私たちのね、こう博愛主義に基づくね、支援っていうものがね、まあ、もちろんその社会活動として、ね、まあ一般の方々に対して届くことも重要なんですけれども、まあね、例えばその一つの家庭でね、配偶者や、本人自身も、そしてまた子どもたちも、食べれない状況の中で他の人たちを満たしていくっていうことはなかなかできないわけですね、っていうか不可能なわけですね。同じように教会もですね、自分たちが抱えているね、神から託されている主の羊たちをですね、飲食によってね、養ってね、人間関係において差別していかない、公平を期していく、苦情があれば、きちんと聞いていく、ことがとてもね、重要であります。で、7節にですね、こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。また祭司たちが大勢次々と信仰に入ったと、言ってですね、一つの、エルサレム宣教のですね、区切りが、書かれているわけですね。ここで1章から続いてきた6章の7節までの間でですね、一つの区切り、なぜそれが区切りかと申しますとですね、使徒の働きの、1章のですね、8節に、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。第一にエルサレム、第二に、ユダヤとサマリアの全土、さらに、第三に、地の果て、ということですね。キリストが述べ伝えられ、キリストの証人として私たちは立てられていく。そしてその地の果てまでね、未だにね、この福音宣教というものはキリストの復活の証人としての私たちが担わされている、神に期待され望まれている事柄でありますけれども、このエルサレム教会においてエルサレム宣教というものが、特にユダヤ教の神殿の祭司たちを、ある意味では食う形でね、大勢次々と信仰に入ったと、弟子の数も非常に増えていったと、いうことですね。で、ここまでが、まあ、第一の区切りなんですけれども、7人の、執事の中で、まあ、首位をね、第1位を与えられていた、まあ、先に一番最初に名前が出されているということはね、それだけ重要な人物っていうふうにね、思われますけれども、8節に、さてステパノは恵みをと力に満ち、人々の間で大いなる不思議と印を行っていた。まあ、ところがですね、9節以降ですね、さまざまな方が人々によってですね、ステパノはですね、喧嘩を議論をですね、口論をですね、振りかけられてしまうわけですね、攻撃されてしまうわけです。でも10節、しかし彼が語る時の知恵と御霊に対抗することはできなかったと。で、人間というのは本当にもうね、自分自身のことを考えるとね、まあこいつは気に食わないからと、まあ、残念ながらキリスト者同士の間でもね、相手が、相手に歯が立たないと、考えるとですね、まあ偽証人を立てたりとかですね、まあ見事11節ではそのステパノの敵対者たちがまあ、リベルテンっていうふうにね言われていますけれども、私たちは彼がモーセと神を冒涜する言葉を語るのを聞いた、まあ、このようにね、言わせたということでね、策略を凝らされております。さらにはですね、民衆、長老、立法学者たちをこのリベルテンの人々は、 扇動したと書かれております。まあ、リベルテンというのはもともとは奴隷だった人たちで、ローマ帝国において奴隷というのは最下層の人々であります。ですけれども、奴隷がね、解放、まあ、お金持ちになって解放されるとかね、まあ、権力者に取り入って解放されるとか、知識人だから解放されるとか、そういうことがございます。ですので、そういった人たちのことを下から数えて2番目の解放奴隷っていうふうにね、言うわけですけれども、まあ、解放奴隷ごときがですね、ローマ市民権を持っている、ユダヤ人の方々を動かすことは、動かすことっていうかね、先駆けてですねステパノを、襲撃するということはありえないことだったんですね。ですからどうしても、民主ユダヤ人の民衆、長老立法学者たちを扇動する必要がありました。で、彼らは見事に扇動に乗っかっちゃってですねステパノを襲って捕らえ最高法院に引いていった。まあ、これの理由っていうのは先ほども11節で、言いましたけどね、私たちは彼がステパノがねモーセと神を冒涜する言葉を語るのを聞いた。こういうのに対してですねユダヤ人たちはですねまあもう容赦のないほどですね攻撃的になってくるわけですね。まあサンヘドリン最高法院にまで引くほどであった。まあそれだけ、大きな大きな影響力を持ってステパノ福音宣教をしていたということでありますね。影響力の霊的影響力の大きさたるやすごいものがあったということでありますね。で、ちょっと戻っていかなければいけないんですけどね。このような状態から、まあ、使徒の働きのね、15章、1節からですね、6節に立ち返りますとですね、まあ、最後から申しますと、そこで使徒たちと長老たちはこの問題について協議するために集まったと書いてあります。で、この、協議というのが、15章全体のテーマである、テーマというかね、表題であるエルサレム会議ということですね。まあ、史上初めての、教会公会議エルサレム公会議ということであります。この問題を協議するためこの公会議の目的は何だったかという申しますと、一節に書いてありますね。さてある人々がユダヤから下ってきて兄弟たちにモーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教えていた。で、これはどういうことを言ってるかというと、イエス・キリストを信じるだけではダメであると。イエス・キリストを信じる前段階としてキリストもユダヤ人だったんだから律法を守ったんだから、モーセの慣習に従ってまず、その改宗違法人にならなければいけない。ユダヤ教の掟を守らなければいけない。旧約聖書の律法を、守った上で、キリストを信じるという、二段階論法の、異端の教えを、立法主義ですね立法主義という異端を教えていたわけであります。まあそれに、激怒したのはね反撃しなければいけない福音の真理が損なわれてはいけないというふうに考えたのが、2節、パウロとバルナバだったわけであります。パウロやバルナバと彼らの間に立法主義の異端の教師たちとの間に激しい対立と論争が生じたと、書かれている通りであります。で、ここでですね、パウロとバルナバ、その他の何人かがですね、この、モーセの慣習に従って割礼を受けなければ、私たちは救われないということ。信仰者はどのように救われるのかという問題に関しては救済論ですね。キリスト教における救済論、まあこれがですね、宗教改革である15世紀16世紀に先取りしてですね、すでにもうね、初めての、 エルサレム公会議において議題に上がっていたということであります。初代教会の時点でもう救済論は討議されていた、いうことですね。私たちはどのように、救われるのかということですよね。で、パウロとバルナバを中心としたグループはこの救済論について、まあその人たちや長老たちとですね、エルサレム教会の人たちや長老たちが話し合うためにですね、エルサレムに、登ることになりました。ある人々という立法主義の異端の教師たちっていうのはね、まあ、ユダヤから、まあ、異邦人初の、教会であるアンティオキア教会にですね下ってきてね、間違った教えを間違った救済論を言っていたわけです。こうしてですね3節、彼らは教会の人々に送り出され、これはアンティオキア教会、異邦人のね、教会、を表しておりますけれども、フェニキアとサマリアを通っていった。みちみち、異邦人の改心について詳しく伝えたので、全ての兄弟たちに大きな喜びをもたらしたと。異邦人の改心、私たち一人一人が救われることを、詳しく、証しをし証言したということですね。こういった一人の魂、多くの方々のキリスト教と縁もゆかりもなかった方々の救いを、聞いた人々はですね、まあ全ての兄弟たちに大きな喜びをもたらすことになります。このそういう人が救われたから何だっていうのみたいな感じでね、とぼけた顔してこう何の感情も動かないと、何の霊的感動も持てないというのは、まあ、ある意味悲劇でありましてね、私たちが喜ぶその喜びというのはね、放蕩息子で帰ってきたね、帰ってきた放蕩息子が父親が、走り寄って抱きしめてですね、素晴らしい扱いを、与えたようにですね、その喜びをね皆と一緒に喜ぶ喜びなんですよね。まあ、救済論っていうと固い、表現になりますけども、救いの喜び、一人の魂がキリストによって救われていく、それでキリストが派遣した伝道者たちによって、また証者たちによって、救われていく、その喜びを、抜きにして、人生のさまざまな喜びを、追体験していくということはできませんし、魂、一人の魂の救いに基づく喜び、を、まあ、ある意味、定義としてですね、霊的な定義としてさまざまな私たちの喜びが、霊的な喜びなのか、真実な喜びなのか、それとも肉の喜びなのか、単なる感情なのか、偽りの喜びなのか、判別することができるということです。で4節、パウロとバルナバですね、エルサレムに着くと、教会の人々と、エルサレム教会の人々ですね、使徒たち長老たちに迎えられ、まあ、何の問題もなく迎えられたということですね。それで神が彼らと共にいて行われたことを全て報告したと。自らの宣教活動をですから、その交わりの中で報告したということですね。これは何も挨拶ということではなくて、で交わりの印なわけですね、これはね。ですから、まあ、教会同士でもいいですしね、キリスト者同士でもいいですけれども、まあ、話を進めていくときにやっぱり一番盛り上がるのは、まあ、もちろんキリストの十字架という福音ですね、に表された神の愛、まあ、こういう真理をね共有していくということも、互いの愛を増し加えていく、一歩二歩となっていくわけでありますけれども、それを前提にした上で、神の恵みとして与えられた私たちの、存在を通して、こういう人たちが救われたんだよ、ああいう問題から助け出されて今キリストの弟子になっておりますというさまざまなケースを分かち合うことが、本当に聖霊様は喜んでくださる、ということですね。 まあ、全て報告したって淡々にね、書いておりますけれども、報告せざるを得なかった、喜びのあまりね。全ての兄弟たちが3節大きな喜び に満ちていたわけですから、それ以上の喜びをね、当事者たるパウロとバルナバと、その仲間たちが、一人の魂の救済に、多くの人々が、連なって救われたということは、予想するに難しくないことであります。でところが5節、パリサイ派のもので、信者になった人たち、まあもともとパリサイ派に所属していて、同時にですね、読み方としては詳しくはね、ギリシャ語当たってるわけではありませんけれども、パリサイ派に所属したまま信仰者になっているという、こう矛盾したケースですけれどもね、立法主義と、福音主義の、ね、混合みたいなね、いうことを表現しているのか、もしくはですね、普通に日本語を読んでみて、パリサイ派にもともと属していたけれども、そういった体質、霊的体質がですね、立法主義的体質がですね、全然こう抜けきらないまま信者になった人たちが立ち上がって何と言ったのか、パウロとバルナバたちに対して、異邦人にも割礼を受けさせ、モーセの律法を守るように命じるべきであると言ったということですね。でこれが一節のある人々、律法主義の異端の教師たちがユダヤから下ってきたその、大元のねリーダーたち、とそのグループだったと思われます。6章でもね、配給の問題や、言語や文化の問題、またヤモメたちがね差別されているという問題、こういった問題があった上でですね、15章ではですね、さらにですね、今度は、人はいかにして救われるかという、救済論の問題において異端の教師たちが、侵入してきたということでありますね。対抗してということですね。で、異邦人にも活力を受けさせ、モーセの律法を守るように命じるべきであると、これの協議としてね、エルサレム会議は、結論として、どのようにね、考えたかと、申しますとですね、ペテロのね、証言があった後に、主の兄弟ヤコブですね、エルサレム教会の初代監督である主の兄弟ヤコブが19節、ですから私の判断では異邦人の間で神に立ち返る者たちを悩ませてはいけません、このように、言ってですね、20節、ただ偶像に備えて汚れた者と淫らな行いと締め殺した者と血統を避けるように彼らに書き送るべきですと、言っております。私たちが、追い切れない重荷をですね、負わせるべきではないというふうに言っています。ですからですね、一節に登場した立法主義の異端教師たち、五節でバルナバとパウロに対抗したパリサイ派のもので信者になった人たちに対して、このように、主の兄弟ヤコブは言っております。24節、私たちは何も指示していないのに、私たちの中のある者たちが出て行っていろいろなことを言ってあなた方を混乱させ、あなた方の心を動揺させたと聞きました。27節ですね、28節、聖霊と私たちは次の必要なことの他にはあなた方にそれ以上のどんな重荷も負わせないことを聞きました。29節、すなわち偶像に備えたものと血と締め殺したものと乱れな行いを避けることです。これらを避けていればそれで結構です。祝福を祈ります。このようにですね、エルサレム公会議のですね、エルサレム会議の、結論が出て、30節以降はですね、その報告書を結論を持ってですね、 バルナバとパウロたちがですね、エルサレム教会から送り出されてアンティオキア教会に戻ってきて、エルサレム会議のですね、結論が書かれた手紙を、みんなでね共有した。それを読んで、励ましの言葉としてねみんなが喜んだと、いうことでありますね。こうしてですね教会というものはね、一つの区切り、エルサレム選挙という区切りを迎えた後、15章においては、エルサレム会議においてですね、最初はね、まあ、いろいろな、配給とか、差別だとか、そういったあのないがしろの問題悩まされておりましたけどもね、これはあの7人の執事を立てることによって解決に向かっていきました。で、15章もですね、今度はあの救済論における異端の問題、立法主義の敗訴ですね、その問題においてあの教会が、異端の問題に対してもね対処する、存在であると、教会というのは人々に、重荷を与える場所ではなくてね、キリストによる救済という、軽い首輝をね与えるものであると、いうことをね、神は、励ましを与えるお方であるということをね私たちは、喜ぶことができる、というね、ことで、今回はね、書かれた内容をつらつらと語らせていただきました。ここからですね私たちの、信仰や生活、またキリスト教のことは全然知らないよという方々はね、ぜひ、聖書を開いてみて、こういったものがね、一つのきっかけになってね、神の愛であるイエス様をね、信じるきっかけになればと思います。それでは、お祈りします。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。アメン。父と子と聖霊の